日刊深夜快速木曜版百花聡明セカンドパート。こんばんは、榎田新右衛門でございます。各週でお送りしております百花聡明セカンドパートのお時間でございまして、まあ特にね、お伝えすることっていうのはあんまりないんですけども、ここのところ告知ばっかりやってますんで、カンパだ、やれ、えのき塾、塾生募集だと、本当に募集してますんで、皆さんよろしくお願いします。この機会に、第4期、塾生募集やっておりますんで。いろんな動きが始まりました。まあ、もちろんその、月刊花田で、3月号、もうすでに4月号に変わってますけども、3月号掲載されました。これが、かなりの反響なんですよね。あっちこっちで、売り切れ、本当に売り切れが、写真送ってくれるんですよ。本屋さんの、最初こんなでしたって積んである。で、何日か経ったらこんななってました。で、今こんなですみたいな感じで、記録写真を撮っていただいて本当にありがたいんですけど、手に取っていただいてるみたいで減っていくんですよね。で、前にもう随分前ですけども、23年ほど前に、聞かせてやんないというのを出したときは、全然減らないで、平積みのまんまっていう、そういう状況だったんで、それから比べると随分違うなというふうに思っておりますけども、そして、まあね、今回まあ、他のところでもお話ししておりますけれども、日本保守党さんと、月刊花田さんの、なんかこう、ちょっとこう、つばぜり合いみたいな、あるようで。まあ、これも私には全然関係ない話なんですけども、まあそういったこともあって、そこにちょこっとだけ私の記事が、まあその、取り上げられちゃってるわけですよね。で、まあそれが逆に宣伝になってるようで、多くの方に読んでいただいてるようでございます。本当にありがたいなという、まあまさしく漁夫の利という話になってくるんですけど。で、さらには、今日もですね、防衛、ジャーナリストでおなじみの、小笠原理恵さんが、もう4月号出ちゃってるけれども、この3月号に載ってたこの令和のこの記事、これはもうやっぱり読むべきだというようなことをね、ツイートしていただいて本当にありがたいなというふうに思っております。で、なんかね、いろんな新しい展開が今どんどん進んでるなという感じがします。深夜快速も新しくなります。新しい喋り手、すでにもう応募が来ております。意外な方からも応募が来てますけどもね。で、あと TIC もフォーマットをいじるということで、まあずーっとこう、同じスタンス、同じスタイルでやってきたわけですよ。まあ基本ベースは変わりませんけども、微妙にその味付けを変えていくということになっていくんじゃないかなというふうに思ってます。で、まあ、ここ何ヶ月といいますか、この1年以内でリスナーになっていただいた方も結構増えておりまして。まあ、これはこの2年間の戦いの中で、いろんなその私どもの、このまあ、旧よろずやという、この、発信していった中で、こいつら何なんだと。何が言いたいんだこいつらということで、こう、注目していただいて、そして、あ、だんだんこう分かってきたぞということで、じゃあ応援したろうというふうになった。そういう方々が、まあ、少なからずいらっしゃるということで、まあ、そうですね、この FMC の活動というのが、まあ来年50周年になるわけですよ。現在、今度の4月7日で49周年ですからね。49年ですよ。すごいですよ。自分で言うのもなんですけど。で、まあ何回かこう変革期があって、そうですね、3、4回ありましたかね、大きな変革期がね。一番最近で言うと、やはり2013年ぐらいですか。まあ、横浜で、TYC の888回をやった、あれがきっかけで、大きな変革がありました。で、それ以来でしょうね。まあ、12年経って、この FMC の中身自体は大して変わらないんですけれども、そのいろんな周りのその状況というか、聞いてくださってる、支持してくださってる方々の顔ぶれが、微妙に変わってきてるんだろうな、というようなことはなんとなく分かってきました。で、まあ、それは なんていうんですかね、その、抗うつもりはないので、それに、そういう流れで、流れに沿って、やっていくということになりましょうね。で、で、これからまた新しい展開がその、出てくるだろうと。で、まあ、今までどうしてもその、この数年間大阪に来てからというもの、2019年の3月から、特に2022年の末まで、令和新選組にどっぷり使ってしまったということで、まあこれはもう別に否定はしません。そういう時代があったということはもう事実ですから、で、そこで得た、いろんな、まあ知見といいますか、あるいはその、もう汚いものをたくさん見て、これはもう黙ってられないということで、まあ飛び出たわけですよ。まあそれが元で、いろんな人たちとの、まあ、出会いと別れというのがあって、で、さらにまた出会いというのがあって、で、またここへ来て、さらにまた出会いがあってですね。で、まあ、いろんな方々と、例えば、まあ、ツイッター上のやりとりとかもそうですけれども、まあ、今日なんか、あれですよね、今日って言えば昨日なんですけど、元カンテレのアナウンサーなさっておられた、新見翔平さんというね、本当にフレッシュな、僕は本当にこの人注目しててね、大好きな、キャスター、アナウンサーなんですけど、で、この人が、職を辞して、政治家に転身すると。で、まあ、維新から出るということになったんですが、維新かと最初思いましたよ。で、どうすんだろうな、維新のなんか嫌なところに染まってほしくないなとは思ってたんですけれど、今のところそういうふうなことは全くないようで、本当にこの人のその、ストレートな感覚といいますかね、本当に僕はいいなと思ってるんですけど、で、昨日、その、新見翔平さんが、あれは YouTube なのかな？京都で、凱旋をやってた時に、とてもひどい、ことを、言ってくる人がいて、まあ、悲しくなったと。で、それとは別に、またなんかこう、ほっとするような出会いもあったんですっていう、そういうのを、まあ、語ってらし、一人語りしてたんですよ。それを見て、やっぱこの人はやっぱり間違いないな、まっすぐな人だなと思ったんで、私もそれをまあ、ツイートいたしました。そしたらまあ、ご本人から、まあ、ありがとうっていう、まあ、ご挨拶と言いますかね、リプが来ましてね。嬉しかったですよ。初めてなんかキャッチボールしたなっていう感じがします。まあそれだけですけどね。それ以上それ以上でもそれ以下でもないです。ありがとうって言われただけなんですけど。でもまあ、私としてはいずれこの新見翔平さんに会って、いろんなね、話を聞いてみたいなと思っているので、その思いだけはお伝えしておいたので、まあ、いいねボタンを押してありましたけども、機会があればいいなと思っています。で、先ほどのその防衛ジャーナリストの小笠原理恵さんもそうですね、もう本当にお会いしていろんな話を聞いてみたいと。もう多くの方いるんですよ。前からお話ししている、その、松尾隆さんだってそうですね。今日は、大石あきこさんの動画をリツイートなさってたんで、とか思いましたけど。まあ、それでもまあ、この方のその感覚というのは、得難い感覚をお持ちなので、お話をぜひしてみたいな、いろんな話を伺ってみたいなと、本当に思います。で、まあ、それ以外にも何人もいらっしゃるんですけども、そういう、なんでしょう。これまでにこう会ってみたいなと思ってた人たちのリストが私の中にあって、そこにまた新たな、その、まあ、顔ぶれが、書き込まれていってるんだという、そういう毎日です。はい。なので、本当にヘトヘトで、本当に相変わらず貧乏なんですけど、充実はしています。なんせね、月刊花田のギャラがですね、入るのが3月の10日なんですよ。それまで補充がないわけです、補充が。大変ですよ。これをその、なんとか乗り切らなきゃいかんのですけど、本当にね、明日28日ですよね。明日が28日ですよね。月末ですよね。どうすんだ、おい。まあ、とりあえず笑うしかないんですけども、10日間どっかで雲隠れしとけばなんとかなるみたいな感じで、まあ、そういうふうな、元々の楽天的な性格でございますんで、まあ、そんなことを考えてたりするんですけども、まあ、援助してやろうという、そういう温かい心の持ち主はぜひ援助してください。そして、えのき塾に入ってもいいよっていう方はぜひ入ってください。 今度第4期は本当にね、今までになく、その、新しいいろんなものを試してみようというふうに思ってましてね。で、きっと得るものが多い、そういう、私塾、えのき塾ということになると思いますんで、どうぞ、よろしくお願いしたいなと思っております。というわけで、今日は、この後、9時過ぎから、まだはっきりしませんけど、ゲセレで生配信の予定です。前島くんも来るようです。で、あと、明日は、TYC の収録があります。今フォーマットをいじっております。明日もちょこっといじります。で、いろんなことをやっていきますんで。そういうことで、今週末もバタバタする IBB 独立放送旅団でございますが、どうぞよろしくお願いしたいと思っております。今夜はこの辺で。